グルメの魅力を知ろう、知るパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「ちるっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米の人気スポット鳥類センターの魅力をテーマにお送りしていきます。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米市鳥類センターの高山忍です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、はい、2回目ですね。今日は鳥類センターの顔でもありますクジャクをテーマに、クジャクの秘密と題してお送りしていきます。前回はですね、三本松公園にあった久留米市動物園時代からクジャクの繁殖が行われていたお話を伺いました。鳥類センターとクジャクについて今回さらに深掘りして伺っていきます。確かですね、先週お聞きしたのがきっかけが上野から送られたつがいだったというお話でしたよね。
はい、その通りです。前身の久留米市動物園が開園した年に交換で上野動物園から来園した一つがいのクジャクがきっかけです。クジャクを繁殖させて、それを他園の動物と交換して園を充実させてきたんです。当時熊本市動物園から招かれた飼育専門家の太田さんの熱意と繁殖技術、園を立ち上げた有志の方々や市民の支えにより、当初目標の100羽程度から170羽にまで増え、名実ともに日本一になりました。
素晴らしい。
その後ですね、繁殖、交換、販売を続けながら、開始から9年後の昭和38年に1000羽クジャクを達成しました。
ね、1000羽クジャクですからね、大したもんですよね。
はい、はい、そうなんです。今までに3000羽のクジャクが国内各地をはじめ、中国、台湾、韓国などに旅立っているんです。
うん、たくさん増えたクジャクたちはですね、鳥類センターじゃ収まりきれなくなっていくのかなと思うんですが、どこに行ってしまったんですか？
はい、開園後ですね、まずは三本松クジャク園というのを建設して、少し放飼場が広くなりました。で、1000羽を達成する以前、クジャクが200羽ですね、繁殖した年に孵化、繁殖を行うのに特化した孵化場が野中町の正源寺に新設されました。はい、
そうなんですね。
はい、ですので、まあ、溢れることなく収まっていたのではないかと思います。まあ、
すごいミッションですよね。
はい、
あのこう思うとですね、ハリウッド映画のジュラシックパークチューンがあったんですけど、はい、それもですね、繁殖用の島と展示鑑賞用の島があって、その2作目の舞台がですね、繁殖や研究用の島っていう、そういう設定になってたんです。鳥類センターもそれ以前にですね、その発想があって、
そうなります、
ね、すごいな。そういえばですね、久留米の玄関口でもありました JR 久留米駅のホームにも、4羽確かクジャクが檻に入っていました。駅のお出迎え役みたいな、改札口の近くにいたんです。はい、あのクジャクも鳥類センターと関係があるんですか？
はい、そうなんです。もう密接に関わりがあります。昭和40年からですね、九州新幹線開通工事が始まる平成18年までのおよそ40年間ですね、 JR 久留米駅のホームに展示されていたんですが、当時小学2年生だった女の子がコツコツ貯めたお年玉を寄付してくれたことがきっかけでした。千羽クジャクで、ま、ちょうど有名になった頃でしたから、町の名物のきれいなクジャクをたくさんの人に見せてあげてほしいと、そういう思いからだったそうです。
なんか立派な子供さんですね。
本当ですね。私が久留米駅のクジャクの飼育担当をしていた頃は、週に一度駅までお世話をしに行っていました。確か一つがいを飼育していたと記憶してますが、やはり駅のホームにクジャクという構図は珍しかったのでしょうね。多くの方が足を止めてご覧になってました。はい、 テレビの取材を受けたことも鮮明に覚えてます、
うん、なるほどですね。お世話されてあったんですね、
はい、
あの確かですね名物駅長さんがおられてですねクジャクたちはですねジャックフォーっていうグループ名が付けられていたことも私実は覚えてます、はいはい、でここからですね鳥類センターで暮らしているクジャクたちのお話を伺っていきます。クジャクたちは入場ゲートから右側に行った大きなゲージの中にたくさん飼われていますよね、
はい、
今は何羽ぐらい いるんでしょう。
はい、今鳥類センターのクジャクは、現在3種類いて84羽、
はい、
オスが32羽とメスが52羽います。坂本さんところでオスとメスの区別は分かりますか。
はいはい、そうですね大抵ですね鳥は求愛するオスの方が派手で、まあ、羽を広げた時にこうセンスみたいな美しい飾りがあるというね、それがオスでしょ。
はい、その通りです。
やった、
まあ、皆様もおよその予想はついていらっしゃったかなとも思いますが、オスがメスに自分の美しさをアピールするためなんですね、まあ、子孫を残すためですね、
うんうん、
はい、で美しい羽は夏の終わり頃から抜け始めて新しく生え揃うのが2月頃になります。でその頃から羽を広げる姿がぼちぼち見られるんですが、最も頻繁に羽を広げるのは春から夏ですから、美しいクジャクの姿を堪能するのにおすすめなのは4月から5月頃になります。
なるほどですね、まあ、クジャクを見るなら春になってから、まあ、これからということでしょうかね。
はい、そうですね。
他に何かクジャクにまつわる面白いお話はありますか。
そうですね、クジャクは、まあ、比較的実はおとなしい性格なんですね、うん、はい、まあ、それ以上にもどちらかというと臆病なこともあって、
うん、
まあ、人間に攻撃してくるということはほとんどありません、
うん、
まあ、ところがですねクジャクたちのいるエリアの中では実はオス同士の激しい縄張り争いが繰り広げられていて、特に時に、闘争も起こってるんですよ、
はい、怖いですよね。
怖いです、はい、うん、でクジャクだけではないんですけど、まあ、相性の悪い動物同士は、まあ、エリアを分けるなどの対応が必要になってきますので、まあ、当然ではあるんですが飼育員はいつも動物たちの様子に目を光らせています。
そんなところまでね気を使うというか気を配るというか、はい、飼育員さん大変なんですね。
大変なんです、ね、はい、でクジャクの中でもですね先ほどから出てきてるクジャクっていうのはインドクジャクのことなんですけど、うんうん、まあ、このインドクジャクの変異種でもあるシロクジャクとか、あと希少種でもありますマクジャク、これはインドクジャクに比べると大変気が荒いんですね、はい、なので飼育員に攻撃してくることもたびたびあります。
ちょっと怖いですね、
はい、怖いです、はい、
はいはい、まあ、今日たくさんクジャクのねお話を聞かせていただきまして、まあ、これだけね事前に予習をしてですね、予備知識だったりとか飼育のエピソードをお聞きした上で、クジャクを見るとですね、より楽しめるんじゃないかなと思います。これから、はい、いいシーズンになってきますんで、
はい、
ぜひ皆さんに見てあげてほしいなと思います。高山さん今回もありがとうございました、はい、次回はさらにですね飼育の裏話に迫ります。飼育員の秘密の話をテーマにお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。